朝日新聞の日曜版を見てるんですが、じゃあ言わせてもらおうっていうのはそこが面白いですね。いろんなこの生活の中をユーモアで見ている話があるんですが、ある新潟のお母さんのエピソードがありました。雪が降ると早起きをしなければ、つまり雪が降るとブルドーザーが来る前に家の前の雪をどけないといけない。これは自宅に過ごしたものでないとわからないかもしれませんが、2、30センチある時によって5、60センチ一度にパッと一歩歩きますから、そうすると道路まで行く自分の家の前をこう開けておかないとですね、ブルドーザーが来ると今度はその積もってる以上に道の雪がガーッときます。それで道のその固まった雪っていうのは重たいですね。ですからそれがこう口に入って帰ってくると倍以上のエネルギーがいるようになるんです。ですからブルドーザーが来る前に雪が降ったってなると、この当初なすったお母さんもそうなんでしょうね。ブルドーザーが来る前に雪よけをした。中学生の息子がやってきたので、雪が降った朝は大変なのよねってこう息子に愚痴ったら、息子がそうだよな、ブルドーザーがうるさくて寝れやしないって言ったんですね。それで後ろに書いたのが、ブルドーザーが来るまで寝たい母なんて書いてあったんですが、そういうのを我々が第三者的に聞くと、あ、面白いなと思うし、そのお母さんも面白い、ちょっと苦笑を感じたから、そうそういうことが描かれたわけですね。今日先ほど一緒に購読しましたあの詩編の2編に、天に座する者笑いたまわ、これはね、公語やっても、あのそれから新教堂やってなくても、私はここのところは文語が好きなんですね。とてもぴったりです。天に座する者笑いたまわ、天に座する者、神様が私たちのしてることを見てお笑いになってるかもしれないという意識が持てることが私は信仰じゃない。信じるっていうことはマニュアル通りに進んでいくことではなくて、自分に気づくっていう、これが一番大事なんです。いわゆるいろんな宗教がありまして、とってもみんな熱心になる人たちが多い。そういう宗教は私に言わせると、キリスト教も含めてですが、マニュアル宗教というふうに思うんです。こういうふうにしてこうだから、こうやれば必ずこうなるに違いないってこう、やる。それを私は倫理的な宗教というふうに言うんですが、悪口的に言うと因果応報ご利益主、人間に全部納得ができるよう、これはダメなの、これがダメだからなんだ、だからこういうのにはこうしていなければならない。でそれをまた一生懸命していれば必ず最後のものが得られますよ、これマニュアルですね。しかし人生っていうのはマニュアル通りにいかないものです。だからそれを無理にマニュアルに合わせようとするから無理が出てくるんですね。イエス様はだからマニュアル通りにはいかないということをお示しになるために例えをお持ちになった。今日の主題は教師としてのキリストということなんですが、それは理屈を教える、マニュアルを教えることではなくて気づきなさいっていうことを具体的に、それも今私が言うように気づくことですよって言ったら、みんなとほーってこうなるほどってこう思うんですけども、現実生活でふっと気づくようにはならない。イエス様はたくさん例え話をなさったんですが、 今日のところが一番最初の例え話ですね。その中で特にルカによる福音書の8章の8節のところに、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で言われた。私流に翻訳すれば、自分で気づきなさいよということだというふうに思います。聞く耳のあるものは、聞く耳のないものは聞いても聞こえない。それが次に引用されてる、これはイザヤ書の6章の9節10節の言葉なんですけれども、彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためであるっていう、これをストレートに読むと神様意地悪いなあというふうになるかもしれませんが、これは私は逆説だというふうに思います。信じた人たちが何かひどい目に遭わされていて、そして逆に信じない人たちが勝ち誇っているっていう時には、そういう言い方がされるんじゃないかなって、あの人たちはわからないようにされてるんだっていうふうに、これは人間の側からの受け止め方、これを神様にそのまま当てはめて解釈すると、ね、どうしても信じない人は神様はそういうふうに定めたんですかっていうふうに、特にこんな言葉を見ると、聞いても理解できないようになるためである、ははうちの主人はこれだなとかね、そういうふうに受け取っちゃいけないと私は思っています。今日の例えのところは先ほどスタンダードの例えだと言いましたが、種をまく人の例えというのは、イエス様が人々に福音の真理を伝える、気づかせようとするときに、みんな一番身近な話、誰もがほっとわかるものをお使いになる。それからもう一つは、例えでお話になるときに、その例えで話さなければいけない背後の状況があったというふうに思うんです。ルカによる福音書は、だいたい紀元80年過ぎて、ぐらいだ、80年前後ではないかというふうに学者たちは言ってるわけですけれども、このルカによる福音書の一つのスタイルの特徴は、対立的に描いています。信じて従うものというのと、それから反対するものというね、そして従うものはこう、反対するものはこうっていう、そういう仕分けのスタイルが見られるような気がするんですが、その中で特にキリスト教の宣教に対していろいろな迫害や抵抗が起こる、中からもやめたっていう人が出たりっていう状況、危機的な状況ですね。それを今度イエスの宣教に当たる、イエス様が宣教を始めた時にも抵抗する者がいたし、最後はとうとう十字架につけられるっていうことですね。だから一見失敗してうまくいっていないかのようであるけれども、でも結果は違うんだぞっていうのが、あの8節の100倍の実を結んだということ。弟子たちはこの例えはじゃあどういう意味ですかって聞いたら、ここちょっと皮肉ですね、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだっていうふうに言えそう。分かってるなら弟子たちが質問しなくたっていいんですね、この意味なんでしょうって。だけどそういう意味ではイエスがいつも共にいるということで、弟子たちはそのことに気づく、そのチャンスが備えられている。だけど敵対する者にはその道が閉ざされているし、これは敵対する者にはこれは口で返しても説得しても無理なわけですね。どっかで気づくしかない。だから 例えでを用いるのだ。そうすると私は、はあ、やっぱりそうだなと、イエス様の弟子たちや人との問答というのは禅問答に似てるなって若い時に直感したのは、やっぱりそうなんだ、禅問答と似てるわけです。禅問答っていうのも一時教えないですね。で、私は早速、まあ、私の好きなお坊さんは松原太子さんがいろいろいらっしゃるんですけども、東京の2階がですね、龍源寺のご住職、1907年生まれですから今87歳ぐらいなんですか、87、88、お元気なお坊さんなんです。その松原太子先生のですね、観音経入門っていう本、これももうかなり古い本なんですが、読んでた時にこういう話が出てたんですね。もう50年以上前なんですけど、第二次大戦中、太平洋戦争中ですね、太平洋先生のお寺にいつもよく親子連れでお参りに来るご婦人がいた。ある時そのお参り済ませてたら、そのお母さんにこの太平洋先生が言われたんですね。先ほど子供と観音様を拝んでると、お母さん、観音様も僕たちと同じに両手を合わせていらっしゃるね。観音様は何を拝んでいらっしゃるのと聞かれて困っております。そういえばそうですね、皆、仏像というのは皆拝んでる。拝んでないのもありますね。じゃあ、何を拝んでるんだろう。人が拝むのに、その仏像は。それで、その話を聞いたときに、松原先生はですね、中国の紀元1000年頃の祖東伐っていう学者が指導者である仏印っていうお坊さんと一緒に歩いているうちに、道端に観音さんの石像を見るわけですね。それで仏印禅師が拝礼をした拝んだんですね。それでその祖東伐が、人間が数珠を手にかけて観音様を拝むのは分かるが、観音様は数珠を持って何を念ずるのか、拝む必要のある仏様や神様だったら拝んでもしょうがないね、向こうも限界があるということですから。だからふっとこう不思議に思ったんでしょうね。ずっと昔に祖東伐っていう人が持った疑問を小学校5年生聞いてる。で、この松原先生は答えなきゃいけないと思ってですね、小学生だからと思って、できるだけ分かりやすく話そうとしたんですね。君は鏡を見るだろうね。君が鏡を見て両手を合わせたら、鏡の中の君は誰に向かって手を合わせているって聞くと、パッと返事が、僕に向かってです。それで、もう少し分かってもらおうと思って、君のする通り鏡に映るね。観音様と鏡と違うのは、君が拝まなくてもいつどこでも君を拝んでくださる方がいらっしゃる。現に観音様は君を拝んでいらっしゃるのではないかっていうふうに言ったんですが、まだもう一つピンとこない顔なので、観音様が手を合わせていらっしゃるのは、君の中に拝まれる心があることを教えてくださってるんだ。深いところにあるので気がつかないか思い出せないだけなのだよ。今わからなくてもいつかきっとわかる時が来るよっていうふうに。でもやっぱり納得はしない、できなかったみたい。その後の松原先生の言葉が私素晴らしいなと思って感心したんですが、私の説明もこれが限度です。限度を心得てらっしゃる。そしてどうしても説明できないものが人生にはあるのです。説明できるのは知識の領域内の問題です。知識で理解できたものをさらに経験を積み重ねて実感し 心に深くうなずいてこそ人生は分かるようになります。これが知恵の働きです。どうしても説明しようとして説明できない、特に宗教的な真理というのはそうなの。イエス様が例えで話されるっていうのはそういうことなんですね。だから先ほどの種をバッとばらまいて、それいろんなところに落ちるのがある、ちょうどイエスの宣教においてもパッと燃えてパッと逃げた人もいるかもしれないし、もう全然受け付けない敵対した人もいる、そしてだんだん迫害する力が強まってきている、だからこれは無駄ではないかってこう見えるかもしれない。しかしそこで他の種は良い土地に落ち生え出て100倍の実を結んだ。この当時の常識ではですね、10倍の実を結ぶと大豊作っていう、つまり農業技術が進んでなかったからですね、今では300倍ぐらいまでなっているそうです。この元になっているマルコによる福音書の4章のところでは30倍、60倍、100倍っていうのがあるんですね。でもこのルカによる福音書は一挙100倍。これはその当時の人々にとっては考えられないことなんです、ね、だからこれはダメかもしれないな、こんな風にしてたらどうなるかっていう思える中でありながら、最後に他の種は良い土地に落ち生え出て100倍の実を結んだ、奇跡的な、考えられない最後の勝利っていうんですか、収穫が必ずあるっていう、そういう力強い、人間の目に見えるいろんな行き詰まりやとこね、もう敵対失敗、そういうことがあっても神の国は必ずなるぞっていう、ある種の勝利宣言、希望を失うなっていうのが一つですね。これはだから種まく人の側からです。この例え話はもう一つの受け止め方があります。受ける側、つまり地、土地ということは今度自分ですね。自分は果たしてどれなんだろうっていうところに書いておかなきゃいけない。果たして良い地なのか。で、ここで面白いですね。良い地っていうのは定義がないんです。全然。後の後ろの説明見ても。これが、だから説明を超えてることです。良い地になるかどうかっていうのは、それこそマニュアルによって良い地になれるとかそういうものではないということですね。むしろ私は、いくと最初申し上げたように、天に座する者を笑いたまわんという意識を失わない人、絶えず見当外れを言ってるぞ、自分で見てるつもりで見てないぞという、そのことも意識できること、なんて私は鈍いだろうっていうね、そういう実感を本当に持っている人ではない、逆説的ですけど、そうすると素直に悟るということ、仏教でいう悟るということも自分に気づくということだと思うんですが、それは共通して言える謙虚であるということですよ、ね、さっき松原先生が私の説明はもうここまでですって言った、そしてどうしても説明できないことがあるものですって、それを人のせいにも自分のせいにもしない、だけど自分にできないっていうことをそのまま受け止めていらっしゃる、それが素晴らしいなと思うんです。この表現が実に淡々としてていいですね。私は悟るっていうことも自分に気づくっていうこともそういう淡々とした部分がなければ、この 神様の恵みの大きさっていうのは分かりにくいだろう。つまりやたらと張り切ることでもなければやたらと自分を責めてる。ダメなんですよ私は、いつまでたってもダメなんでって言い訳してるんでもなくて、淡々とあるがままを受け止めていられるっていうことではないか。そうすると松原先生の話の中で言ってましたね、私たちが観音様を拝むっていうのは今度は観音様が私を拝んでいてくださるっていうことですよっていう。これあんまりこう言ってるとお寺さんの話かなんか分かんなくなって私はキリスト教の礼拝やってるのかなっていう気になるんですが、基本的に通じてるからですね、そう思うんです。私たちの信仰に照らし合わせれば、私たちが祈るときになおもっと熱烈な願いと祈りを持って、キリストが私のことを祈っていてくださるっていうこと。そうです、神は一人をくださったんですから、だから強烈に私たちの祈りなんてもう根でもないぐらいにちっと祈っていてくださる。だから祈るっていう時にはそのことをこちらが感じ取ることですね。そうするとなんてありがたいんだろうな、私こんなにサボってるのにって思うと、それが嬉しくなってくることではないでしょうかね。そうしたらそれを今度偉そうに人にですね、あんたまで祈りが足りんからよとかね、もう少ししっかりじっくり聖書読んでてごらんとかねっていうふうな言い方はできなくなってくるんじゃないかなって思うんです。これはそれぞれに時があるし、そしてどうすればいいっていうもんでもない。私は伝道するっていうこともとにかくいろんなチャンスを作っていることでしかないだろう。どこで何が それぞれ一人一人みんな個性と環境と問題が違っているときに、神様がそれに一番いいようになさってくださるはずなんだから、そうすると人間の側でできることっていうのはやっぱり特に教会としてはチャンスを多く設けてあげることしかないだろう。そこでそれが私は伝道じゃないかなというふうに思ってるんですね。聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で言われた。種を受け入れる側の問題として、私自身は何だろうっていうふうに自分を問うっていう、それの他にもまだあるかもしれませんね。これはイエス様に正解聞いてないんですから。でイエス様に聞いても、さあそれはあなたが自分で見つけてごらんっておっしゃるかもしれない。そういう面で究極っていう、宗教の究極っていうのは私はどこか通じるっていう風な思いがして仕方ありません。どうしてかっていうと、本当に謙虚な人間になるのでなければ宗教の意味はないんです。思い上がってですね、誰かを見下してかわいそうな人を救ってあげましょうとか、それからどの宗教間違ってるからとかね、そういう、そして人相まで変わってしまう、これはもうマインドコントロールされてしまうっていうのも、それもおかしいでしょうね。やっぱり人間っていいなって思える姿で生きることを神様は望んでいらっしゃるというふうに思えて仕方ありません。鈍感は最大の罪っていうのは確かトルストイの言葉だったと思うんですけれども、しかしその私は最大の罪をいつも背負ってるなっていうことから出発したいですね。そうするとね、人の罪をあれこれあげつらうゆとりもなくなるかもしれない。本当に、しかも その私のためにいつも祈ってくださる。仏教的な言い方をすると拝んでいてくださる方がいる。これが私たちの救いの出発点じゃないでしょうか。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちが語りかけるよりも先にあなたは聞き届けて、また願っているよりも前に答えてくださっている方でありました。私たちが祈る前にあなたご自身が私たちをのために心を用いて祈っていてくださる、そういうそれほどの深い慈愛の中にあることを忘れて、なんと傲慢で思い上がっていたことか、誠に恥ずかしい限りでございます。神様、しばしば時々刻々の中で勘違いのしやすいものであることを忘れることがありませんように。そしてあなたがまた天上で私たちのその勘違いを微笑んで笑っていらっしゃる、その姿を思い起こして、また直ちに素直に悔い改めるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。